リバプール雑談ラジオ。この番組はイングランドの名門フットボールクラブのリバプール FC について緩く語っていく番組です。LC ラボのイタツです。今日はトリコレッツさんとコークくんと一緒にお話ししていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
します。
さて、ついにプレミアリーグが開幕したということで、その話を中心に、ちょっと、時間も経っちゃってるのと、最近いろんなことがあったので、そういったところを、もろもろ話していきたいなと思いますけれども。まず開幕戦ですかね。どうでしょう。なんだろうな。しょうがないとはいえ、突然、新加入の2人がいきなり開幕スタメンってのは結構、大きなことだなと思うものの、その二人がめちゃくちゃ良かったなって印象ですね。
いや、そうですね。本当そうですね。この2人いてくれて、この試合良かったなってすごい思いましたね。
ねえ、マカリスターはね、去年、というか長くプレミアでやってるんですけど、そごすらも全く、なんていうか、新加入だという印象がないようなフィット具合で、良かったですよね。
そうですね。本当になんか、特にマカリスターは、なんかこの試合、ちょっと普段っていうか、彼の本当の適性なのかわからない使われ方してましたけど、それにしても、すごくよく頑張ってくれてましたしね。ソボスライも、彼らしい、なんかダイナミックなプレーもあったし、すごく良かったと思いますね。
そういった意見結構見ましたけど、本来の場所じゃないっていう。それは、インサイドハーフなのかっていう部分ですかね。
そうでしょうね。4-3-3にやってはめるのであれば、アンカーよりはインサイドハーフの方が適したポジションだと思います。
なるほど。
でも、そういう中盤のいろんなポジションを、高いレベルでプレイできるっていうのもマクアリスターの一つの特徴というか、彼の魅力でもあるので。適正ではないけれども、でもやっぱりでも想像以上ではありましたね。アンカーでもあれだけのプレーを見せてくれたっていうのは。
そうね。マカリスターも、本当はもっと前目で使いたいんじゃないかってことね。
まあ、あれなんですけどね。それこそ今シーズンも、トレンチシステム使ってるので、攻撃時は、ダブルボランチの一角みたいな形になるので、まあ、そういう意味で、多分マカリスターでもやれるというか、もう、まあ、ある程度、マカリスターらしさも出しつつっていうことで使ってるというところも多分あるんでしょうけどね。
そうですね。トレンチシステムは結局継承しましたね。
まあ、そうだろうとは思ってたんですけど、なんかね。
あれですもんね。この試合の得点取ったシーンは、もうものすごく素晴らしく感じてるんだけど、それ別にトレンチシステムがどうこうっていうシーンじゃなかったですもんね。
そうですね。
自分もそう思います。
じゃあ、いい面から話すと、この得点シーンは本当にもうね、素晴らしいなっていうのは、特に、なんだろうな、マカリスターですよね。ピタッと止めて、ラストパス出したサラーもすごいし、走り込んできたディアスもすごいんだけど、やっぱりあそこ、なんだろうな、キーパーから受けた人から受けてワンタッチで、しかもなんていうか、軌道がループ気味じゃなくて結構まっすぐ飛んでいけましたよね。なんかそこすごいなっていうのが。
いや、そうですね。こういうパスは今、リバプールだとチアゴぐらいしか蹴ってるの見たことないなと思いましたね。
そうですよね。で、なんだろうな、チアゴよりもっと中盤っぽいというか、よりこうも守もできる選手がこれをやってくれるっていうのはかなり強みだなっていう印象でしたね。得点シーンに関しては。
いや、そうですね。この試合は、このパス展開も素晴らしかったし、守備的にもマカリスターかなり頑張ってくれてて、なんか、マスチェラーノとチアゴを足したような試合だったなと思いました。この日のマカリスター。
確かに。コークはマカリスターについてはどうですか？
いや、もう、言うことがないというか、正直、なんて言うんですかね。もう文句のつけようがない 出来かなとは思いますね。まあ、アンカーで使われてるっていうところを差し引けば本当にそんな感じでした。だ本当に先制点の、起点になったあのパスも、受けてるときって後ろ向きじゃないですか。で、その後反転して出してるんですよね。あれ、前をずっと向いてる状態であれば出せるかもしれないけど、後ろ向きからすぐに反転してあのパスを通せるミッドフィルダーが今までいたかって言われたら、もう本当にトリコさんも言ってましたけど、チアゴぐらいなんで、それをこう、シーズン通してやり続けてくれるであろう選手が入ってくれたっていうのは本当に嬉しいし、これからもああいうのをどんどん本当見せてほしいです。
ね、なんか、なんて言うんですかね、こう、カウンターとか、じゃなく、なんていうのかな、自陣からの組み立てで得点まで行ったのを、なんか、久々に見たような気がして。まあ、他のチームだったら当たり前なのかもしれないけど、こう、うおって思っちゃいましたね、これはね。
いや、そうですよね。なんか、ビルドアップってこういうことだったなっていうのを思いましたよね。
ねえ。まあ、とはいえ、中盤省略してさらに持ってってるわけなんで、多分これでもね、レベル1ぐらいなんでしょうね、
そう
ビル
です
ドアッ
ね。
プの世界の中では。はい。で、その後はオフサイドで取り消されちゃったサラーのシュートがありましたね。あれは決まったと思ったんだけどな。
思いましたね。ここまではめちゃくちゃ楽しい試合でした。
ね、結構握ってましたもんね、
はい。
試合のペースを。いやー、あれオフサイドなのかな。なんか、スタンフォードブリッジですら、あの画角でしかカメラないのって、なんか、かなり微妙だなって思いますね。結構斜めからだったんで、正
そう
確
で
じ
す
ゃ
ね。
ないなって思っちゃいますね。
確かに、それはそうですね。
まあなんで結構僕は、あれ、まだ、未だに納得いってないんですけど、特に、サラーの記録も途絶えちゃったんで、開幕戦6年連続を更新できなかったんで、これが認められてたら7年に伸びてたから、ちょっと残念でしたね。
まあ、このゴールというか、ここまでの流れもなかなか、まあ、それこそ今回もしっかりと、ある程度中盤でボール持てて、から、まあ、サラがもう、その後は完璧でしたけどね。動き出しのタイミングもそうだし、シュートもまあ、憎らしいですよね。
本当に。
なんかね、結構タイミングを見計らってズドンじゃなくて、本当にキーパーの間合いを外したような感じで。
そうですね。余裕ありましたよね、これ。
で、これは、なんだろう、トレンチシステム的な良さが出てるような感じでしたよね。こう、まさに、トレントがかなり中に絞ってきて、で、相手も結構ハイプレスになってるところの隙間をサラーがついたみたいなところだったんで。
そうですね、やっぱり、まあ、トレンチシステムに限らず、偽サイドバック。っていう形って、まあ、中盤に人が増えるっていうのがシンプルにいいとこですから、
ああ、なるほ
かつ、マカリスタとか、ソボスライとか、まあ、技術もある選手と、トレントが一緒にいるっていうことで、相手
ど。
の、人いないところでボール持てるし、そうすると、もう、上手い選手から上手いスルーパス来て、で、上手いシュート打てる人が前にいるっていうのはすごくいいですよね。
で、まあ、なんとなくこの後ぐらいから流れがチェルシーに行っちゃったかなって印象ですね、僕的には。こう徐々に試合の勢いがひっくり返されていったというか、これはなんていうかシンプルに、噛み合わせが悪いっていうか、そんな長続きできないシステムってことなんですかね、リバプールが。それとも相手が良かったのか。
なんて言うんですかね。なんか個人的な、まあ本当イメージというか印象でしかないんですけど、自分たちがいい時は いいし、ただまあ、基本的に90分間通していい時間帯を維持し続けるなんてまあ不可能じゃないですか。どんな相手でも。で、ましてそれがチェルシーならなおさらだし。で、じゃあ、そういう主導権が相手に渡ったような時間帯に、耐えられるような設計か、まあ、あるいは耐えられるような選手たちを今、リバプールが揃えることができているのかっていう点でいくと、個人的にはそうは思わないんですよね。なんで、相手にその主導権を渡してしまったような時間帯に、こう、防ぎきれないっていう、まあ、もしくは、それを長く相手に渡して、長い時間相手に渡してしまうっていうのは、まあ、これをやるデメリットの一つなのかなとは捉えてるんで、まあ今の選手たち、既存の戦力でやり続けていくのであれば、まあ正直、向き合っていかなきゃいけない、受け入れていかなきゃいけないことなのかなと思ってます。
まあ、つまり、なんていうか、自分たちがいい時にしか良さを出せないってことね。
そうですね。はい、本当に。まあ、ざっくりとそんな印象です。
まあ、そうね。現にこの後立て続けに失点みたいになりかけましたもんね。あれは焦ったな。
そうですね。まあ、やっぱこの仕組み、その弱点もかなりはっきりしてるので、まあ、この試合も何度もやられましたけど、簡単に言えばそのサイドバックの裏というか、まあ、3バックに変形してるんで厳密に言うと難しいですけど、その3バックの両外というか、に対してどう守るかっていうところがすごく弱点だし、かつ、チェルシー3バックでウィングバックがいるフォーメーションなので、それももともと捕まえにくいんですよね。で、そこをすごく何度も使われてしまったので、仕組み上のそれの弱点がまあ、30分もあれば、チェルシー級の選手、てかまあ、プレミア級のチームだったら、アジャストしてきますし、それに対する対策とか対応っていうのは、まだちょっとできてないですよね。
そうね。まあ、まだ開幕節ですけど、この話は半年ぐらい前からしてるんで 改善ってを見込めるのかっていうのは、なかなか、なんか、怪しいとこがあるけど。
いや、そうですね。
あ、だから、はい。あ、大丈夫です。
すいません。なんか、その直す気あんのかなってずっと思ってますね。
まあ、理想は殴り続けることなんでしょうね、きっとね。
まあそうですね。確かに。
ただ、まあ本当に、選手を入れていかないと、多分これは直すことできないと思うんで、はい、これはもう本当、さっきからずっと言ってますけど、まあ、本当に強そうなところには勝ててないので、このシステムで。
そうね。
はい。その進化は本当にまだわからないような状態でシーズン終わっちゃったし。で、まあ実際今回チェルシーにも勝ちきれなかったわけだから、まあやっぱりまだどうなのかなっていうところはあるんで、とりあえ
そう
ず、
ね。
まあマーケット閉まるまで見てみて、で、どんな選手が入るか。まあ入らなかったら、まあちょっとこれでどうやってシーズン乗り切るのかはちょっと見ものだなっていう感じです。
選手を入れなきゃっていうのは、もう新しい人っていう意味で
そう
っ
です
て
ね。
こと
新
ね。
しい人っていう意味ですね。
そうね。まあ、さっきのマカリスターが本職じゃないって言ってる位置に本当のディフェンシブなミッドフィルダーを置きたいってことね。
そうですね。そしたら、ガクポだってミッドフィルダーで使う必要なくなるし。
そうね。そこもですよね。ガクポちょっと大変なんだろうなっていうのはあるし、まあ、チャンス来た場面でもサラーにパス出して、それが繋がらなかったりとかもあって残念だったんで。ガクポは前で使ってほしいですね。確かに。
そうですね。それこそ本当チェルシーみたいな相手だったらなおさらですよね。ずっと殴り続けられるような相手だったら全然ミッドフィールドとかでもいいかもしれないですけど。
確かに。そうなんですよね。いや、結構チェルシー知らない選手いるなって思ったんだけど、フォワードのジャクソンもすごい怖かったし、あ
そうです
と、
ね。
まあ、エンソ・フェルナンデスにしろ、ギャラガーにしろ、徐々にものすごい存在感増していったというか、
そうです
二人
ね。
とも、なんていうのかな、 結構ピラニア的なプレーができるんだなっていうのがびっくりでした。特にギャラガーは結構華やかな印象を持ってたんで、いやらしかったですね。
いや、この日のコナー・ギャラガーの守備めちゃくちゃ良かったというか嫌だったというかあれですよね。
やっぱポチェッティーノ来るとこうなるんですね。
確かに。そうですね。まあ、特に、まあ、この試合、その守備面も含めてギャラガーは、まあ、両チームで公平に見てもなんかまあおざましだなと思ってたんですけど、それこそリバプールがこの30分過ぎぐらいから、主導権握れなくなってきたのも、ギャラガーがなかなか捕まえられなくて、そこからなんかビルドアップ捕まえられなくて、ウィングバックに展開されてサイドからっていうのがすごく多かったので、なんかその辺はうまいし、ボール持ったら狩りに来られるし、嫌な選手だなと思いましたね。
そうね。で、まあ結局1対1なわけですけど、まあなんか、どうですかね。終わった瞬間は、うわぁ、勝てなかったって気持ちなんですけど、いろいろ差し引くとこの後チェルシー 調子上げてきそうだし、人も増えてるしね。もう最初に整ってないうちにスタンフォードブリッジ消化できてよかったのかなって気にもなってきましたね。
いや、ほんとそう思ってて、だから勝ちたかったですね。ラッキーだと思い
ああ、
ま
な
す。
る
一
ほどね。
節でスタンフォードブリッジ消化できるっていうのは、もちろんリバプールも戦力全然整ってないですけど、でも、チェルシー監督変わって、選手ほとんど入れ替わって、で、若い選手も多いってなったら、
ね。
どう考えても、この開幕で当たれたのって正直ラッキーだったと思うんですよ。だからこそちょっと勝ち切りたかったですけど、でもフェアに見たら、まあ別に引き分けっていうのが正当な結果だったのかなとは思いますね。
そうね。お互い決め手を欠いた感じはあるのかな。まあ、ヌニエスとかもチャンスあったんですけどね。最後というか、なんか、パスミスを、あれもマカリスタから拾って、割と厳しめだったけど、トラップをミスしちゃったみたいな。1対1になってて。
ちょっとなんか浮き目のボールが来てってやつですよね。
そうですね。で、相手のジャクソンも結構、サイドからのクロス詰めるだけみたいなのあったけど、吹かしちゃったりとかもしてたんで、まあお互いそこの差で、まあ勝ち点1っていう感じですよね。トレンチシステムの話戻りますけど、そう、去年はビッグシックスと厳しい条件で当たれてなかったんで、アウェーみたいな。どうなるかなって言ったら結局最初のビッグシックス相手で勝てなかったんで、ちょっとその失望感も大きかったですね。なので、そうなんですよ。殴りきれないんですよね。強い相手に対して。
そうですね。
で、しかも最後の局面って本当に大工こんなってアリソン頼みじゃないですか。これって、コンディションが一番いい開幕節だから、なんとかなってるというか、そんな開幕節ですら、綱渡り的な、防ぎ方なので、これがシーズン重ねていくと、まあ、心配になっちゃうなって部分もあるんですよね。
そうですね。この試合、そのコナテ大工、アリソンは、めっちゃみんな頑張ってたなって思うし、特にやっぱりちょっとこのしばらく、やっぱファンダイク元気なかったですけど、この試合はすごくやっぱコンディションも良さそうだなっていう感じがしたので、逆にそれがだから今後の不安ですよね。大工のコンディション落ちてきちゃった、もし落ちてきちゃったとすると、ちょっと嫌ですよね。
そうなんだよね。そこでんですよね。キャプテンなのでね、もう。
そうなんですよ。なんか、その意味で、そこ、キャプテンになったっていうのは、なんか、大工的には良かったのかなと、個人的には思ってて。まあ、やっぱり、なんていうか、言い方難しいですけど、ちょっと気が抜けたように見えるプレーも結構多かったので、ここまで。昨シーズンの後半とか。なんか、それで彼のメンタル的にちょっと変わった部分もあるのかなとも思いましたし、この試合もなんか、助かった、スライディングでのパスカットのシーンがどっかあったんですけど、 なんか最近、ファンダイクのスライディングのパスカットってなんかほとんど見てなかった気がして、だいたい見送ってると思うんですよね。パ
ああ、
ス、
なるほど。
自分の近く通るとき。
うん。
なんかそれが見れただけでもなんかすごく充実してるなっていう感じしたので、多分精神的にも良かったのかなと思ったので、ぜひコンディションは維持してほしいですね、ファンダイク。
そうですね。まあ、それ以前に結局、ディフェンシブミッドフィルダー来るのか来ないのかっていう話が今、というかもうこの試合の前からめちゃくちゃ盛り上がって、まさかこんな結末を迎えるとはって感じで開成度を取られてしまいましたけれども。加えてラビアもどっか行っちゃいそう、チェルシー行っちゃいそうっていう感じで、まあ、さらに市場には金があることを知られてしまうっていう、結構見たことない失態だなって感じですけどね。いや、こんなに移籍市場で振る舞い面白いクラブあるのかって思っちゃいますけどね。
特にやっぱ金あんのバレたのがきついですよね。足元見られんだろうな、これってすごい思いますよね。
まあ、ただ一方で、その、売りたいっていう人がたくさんここに来てくれるっていう
確か
側
に。
面もあって、で、日程もまだあるので、まあ、楽しめるんじゃないかなと思ってますけどね。
そうですね。なんか、誰かは来てくれるんじゃないかっていう気がしますけどね。
そうで、なんか結構いろんな名前上がり始めましたしね、今ね。
そうですね。収録時点だと、デュクレとか。
そう、デュクレ。まあ、そうね、デュクレはプレミアでもやってたから、ちょっと期待感はあるかな。なんか、やっぱプロップのチームはプレシーズンからやらないと、みたいな話があって、それで馴染めるかトントンみたいな話でしたけど、もうソボスライとマカリスターがすごくフィットしてるので、まあやっぱり、まあソボスライに関しても同じ系風的な、レッドブルの、まあ、ハイプレスみたいなのが仕込まれてるからっていうのもあって、で、マカリスターは当然プレミアで出たわけなんで、まあそういう側面からいくと、デュクレは結構期待しちゃうかなと、僕は思うんですけど、コーク的にはどうですか？
い
他
や、
の選
も
手、他の候補も含めて。
う、いや、もう、なんかもう来たらいいんじゃないですか。もう、なんか。
疲れてんな。
なんかもう、正直。なんか、全然、襟好みしてるような場合、段階にもなんか正直来れなくなってるだろうし、なんかもうね、正規の値段で買えるような時代でもないんで。
わかる。なんか、ちょっとね、冷めちゃうよね。
カイセドに110っていうのを出してくれる気概は嬉しいけど、クラブ市 場、飛んで、
そう
英国史上最高額がカイセドですって言われても、カイセドかって、
ね。
結果に来なかったですけど、やっぱそう、来る前からやっぱそういう気持ちはあったし、まあ、ね。だからまあ、デュクレも取るなら80ぐらい必要なんじゃないかみたいな話もありますけど、まあなんかもう正直、とても見合わないと思うけど、でもまあ正直それ出さないと、どうしようもない時代に来てるなとは思うんで、ね、なんかもう正直、来てくれたらもう本当に、誰でも今好きになるし、もう本当頑張ってっていう感じなんで。ちょっと本当にね、予測が全くできないというか、かなり難しいんで、本当来てくれるだけで感謝です。
いや、なんかね、なんかガンガンサウジにも出てくし、金額もおかしなことになるし、カイセドみたいな事件も起こるし、なんかもう、なんですかね、こう、もう、雨に打たれるお地蔵さんみたいな気分になってきますよね。待つしかないっていう。まあ、でも結構試合の結果は、引き分けでがっかりしたんですけど、なんか第三者的な視聴者の人はレベルの高い戦いだったみたいなコメントもちらほら見たんで。まあしかもまあまあ、そのね、新加入の2人がすごく良かったので、割と、 悲観しなくてもいいんじゃないかって気分に今はなってるんで、次のボーマス戦が楽しみですね。
そうですね。なんかやっぱりいい選手が入ってきてくれたなっていう感じすごくしたので、なんかとにかく彼らが見られるのがすごく今楽しいですね。
そうね。で、多分次はね、で、アンフィールドだし、去年9点取って勝ってる相手なので、まあだから、とは言うと失礼ですけど、まあその、殴り続けられるかっていうのはね、見ものですよね。
そうですね。
そこに注目しながら、試合結果でいいディフェンシブミッドフィルダーが来てくれることを祈りながら、
いや、本当来ないと、それこそファンダイクのコンディションを保つ話をさっきしてましたけど、保っているものも保てなくなると思うので。
そこだよね。そう。本当にマイナス100か100になる気がするんですよね。そこ一人いるかいないかで。まあもちろんセンターバックもね、いたらありがたいんだけど、追加で。まあ、で、試合は続きながら移籍市場動いていくんで、まあ、楽しみが2倍あると思っとこうかなと。
そうですね。
今はちょっと、今時点で思ってます。
本当になんかかつてない移籍期間ですよね、今回は。
そうですね。いや、結構、なんていうか、ターニングポイントな感じしますね。もう、この単語が安っぽくなっちゃいましたけど、僕たち。
確か
い
に。
や、これは、フットボール史における結構ピボットの年な気がしてますね。
そう
か
で
な
す
り。
ね。本当になんか、なんか、サッカー全体として、歴史的な、いい意味じゃないかもしれないですけど。
そうね。なんていうか、そう、この先に闇落ちが待ってても、いい転換があっても、あの時のがあったから、みたいになりそうな年っていうことで、まあ、その端っこで、横茶番劇をリバプールはしていたという ことは忘れられないかもな。では、感想などハッシュタグリバプール雑談ラジオをつけてツイートしてもらえると嬉しいです。フォローボタンもぜひお願いいたします。この番組はリバプールを日本一応応援するのが楽しい欧州サッカークラブにというミッションで運営している LFC ラボがお送りしました。それでは、また次回。